そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきます。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
はい、なんか今日スポーティーな、スポーツの秋を楽しむ和尚のようなね、いでたちですね。
今日も、うん、やっぱこれからね、和尚はね、アクティブをちょっとこうキーワードにいきたいなと、ま
あ、
アクティブ、
あの、和尚様に限ってじゃないかもしれませんけど、うんうんうん、いつもアクティブですよ。
あ、本当、うん、よかったよかった。なんかやっぱアクティブ、やっぱそういう気持ちをですね、持ち上げながらこう、うん、ちょっと冷えてきたこのね、あの空気感に負けないように、うん、やっぱりあの頑張ろうみたいな。
だってお召し物にスポーツって書いてますもんね。あ、
でもその割にスポーツしないんですけどもね。
しないですか。
そうそう、あまり動かないようにしてますけども。
そうなんですね。
なんとなくほら、うん、病も気からっていうこともありますから、ね、うん、気持ちから持っていくみたいな、
はいはい、
うん、まあ、そんな感じでですね、うん、寒さに負けないように、もうほら、あ、もう11月のもうね、中頃になってくると、もしかしたらもう雪もちらちら降ってくんじゃねえかとも う本当ね、もう1ヶ月もないうちに、もしかしたらこんにちはって来るのかななんて思うじゃないですか。
私も白鳥見たんですよ、うん、
あ、本当、
あの、うん、大森に行く途中ね、うん、あのずっと走ってったら車でね、うんうん、ある田んぼにだけ白鳥さんがいるんですよ、うん、そこの田んぼさん何やるべっていうくらいいっぱいいました。
よく見ますよね。なんかいっぱい田んぼがあるのにね、そこだけ集中してるっていうね、なんか白鳥の塊がいるみたいなところありますけど、うん、そこに何かがあるんでしょうね、う
ん、なんかあるんです
ね。何かがあって、そこにこう、あ、見つけたっていうと、みんなそこにこう集中していくんじゃないですかね、
うん、
なんか宝物がきっとそこにあるんじゃないですかね。私もそんなとこ見つけた人の後ろからなんか宝物探しに行きたいなっていう、まあそんな気持ちになるのかななんてね、
うん、楽しい、楽しい気分にですかね、はいはい、
今日もちょっと朝寒くてですね、今日夜ちょっと夜雨降ってましたよね。
降ってた、うんうん、朝もちょっと降ってましたよ。
でもね、昨日ね、
うん、
いいお天気でございまして、
うん、
ね、はあ、こういう時はね、絶好のドライブ日和だななんて思うじゃないですか、
うんうん、
うん、私もまあ、あまりお寺から出ないんですけども、
はいはい、
昨日はちょっと出てきまして。
あ、どちらまで？
なんと行きました。私は
なんとなんと、
ちょっとね、あのドライブで3時間半ぐらい走りましたけど、
どこまで3時間半走ってどこまで。
私めったに行くところじゃないんですけども。
どこですか？
私なんか鹿角市ってところ行きまして。
鹿角市、もう青森に行けるぐらいの勢いじゃないですか。
あ、そうだね、
もう、
なんかすぐ十和田インターとかあってね、十和田インター、
あ、高速で行ったんですか？
うん、十和田インター、いや高速じゃなかったんですけども、うん、なんか十和田インターのそばだから、
へ、
もうちょっと行くと十和田市っていうのもなんか青森と秋田の県境なんじゃないですかね。
そうですよね、うん、鹿角市ってお猿沢鉱山あるところですか？
あ、そうそうそう、そうです。お猿沢マイランドにいたのがですね、うん、今から約40年ぐらいですかね。
そんな前になりました。私もなんか行った気する。
なんか洞窟でですね、うん、なんかこう、お人形さんがこう一生懸命掘ってるところを、垣間見たような、
うん、
まあ40年前の記憶ですからね。
じゃあ、この度はどちらに？
この度はね、いよいよ、あの、うん、あの、あるところの、街中にね、
うん、
何の用があったかっていうですね、うん、いろいろとですね、うん、和尚にもね、あの、何とかしてくださいってこうご相談が来るわけでございます。
鹿角市からですか？
鹿角市じゃないんですけども、鹿角市から在住してる人、うん、もう住んでた人が、うん、あの、ちょっとこっちの方に越えてきましてという、ね、そこからこう来てですね、実は何をこう、あの、その方は私に依頼したかというと、
うん、
お墓を何とかしてほしいという。
おー、なるほど。
まあね、すごいでしょ。あそこから何とかね、まあ、うちに持ってきたいと、こっちのお寺に持ってきてね、何とか、あの、してもらいたいというようなご依頼がありましたんで、まあ、そうなんですかみたいなね、っていうご依頼を受けると、すぐ現場行くというかね。
ああ、そうでしたか、そういうことだったんですね。
じゃあ見に行きますみたいな。
はいはいはい、
ただ一個のお墓を見に行ったというそのために、うんうん、往復7時間走りまして、なんかですね、いや、やっぱりね、もうそこに現場にあるね、もうね、 あの現実は現場にあるから見に行かなきゃいけない
確かにおっしゃる通りですよね、見ないと、
うん、レインボー何個とかの映画でね、うん、事件は何とかかんとかで現場だみたいな、そんなちょっとそれに似せて
こう、かなり違いますけど
似せてちょっと言おうかなと思ってましたけども、ねはいはい、うん、フレーズも分からずね、うんうん、ちょっと似て似つかずみたいな
伝わる人には伝わったかしら、はいはい、大丈夫です、
はい、言いたいです。もうやっぱりね、うん、あの山道通っていきましたけども久しぶり105号線っていうのは、
ね、105号線ってあの仙岩トンネルの方じゃない、
そっちはね、そっちは違う、そっちはね田沢湖の方じゃねえか、
うん、あ違うんだ、
あのね角の立てからほら、うん、あの錦村と、
あ
かこ兄町みたいなところってね、鷹の巣の方に向かってからなんか右に降りてからまたぶつかって右に降りてからまた右に降りると勝野に行ったみたいな、もう何200キロ以上走ったんじゃねえのかな、
あ、うん、ライダーの方とかね、やっぱりね走る方、今大塩さんも行った道分かるでしょうけどね、うんうん、私ちんぷんかんぷんなんですが、まあ、山道だからですね、
私もねその道通ったのはね、うん、いや何十年ぶりなのかななんて思いながら、
まさか一人で、
え、
一人で、
あ、まあ、一人連れてきましたけど、
ああよかったよかった、
二人で行きましたけども、うん、で、行く道中何をこう心配するかっていうと熊、
そうですよ、いや、しかしながら街中にもね、うん、いっぱい
そうですね、
目撃情報があるので、もうどこにいても注意必要ということで、う
ん、なんか昨日なんかそれでですね、なんかもう市内持ちきりだったんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、そうですね、本当気をつけないと
ドンって行った話ですからね、ドン、うん、スターマインが上がったみたいな、
いやいや、スターマインは上がらなかったですけども、まず伝わるニュアンスですか、
すごいですね、なんかいろいろのこう平地であろうともですね、今なんか熊というのがね、あの顔を出すようでございますのでね、日常にもなんかこう危険が潜んでいるというか、気をつけなきゃいけないんですけども、私も熊に遭遇しないようにこう山道をずっと走ってきましたね。
そうですよ、だってね、突然やっぱり山道でぶつかったらもう
でね、うん、そこに行くじゃないですか、
はいはい、
でもうどこだそこはなんてね、うん、まあ行って、おお立派なお墓ですねなんて、ね、やっと見つけた時のなんかこう、うん、それこそなんか白鳥が餌みたい、餌見つけたような感じです、あのおおなんて言ってるわけですよ、そこでそこになんかあのなんかそこで和尚がお墓見つけて、おおってなんか発見して、あのいるなんか滑稽な姿がそこにあったんでしょうね、
いやいやいいお嬢様ですよ、
そんな姿が勝戸市で見られるみたいな、なんかあの勝戸市には熊じゃなくてそんな保証が現れましたみたいなね、
そんな保証お嬢様の格好で言ったんですか、
そうです、いやいや、まあ、アクティブな格好で、
はいはいはい、
まるでこれ俺壊しちゃうかなみたいな、
ね、
そんな格好で言って、いやいやこれはなかなかご立派なお墓ですね、やっぱりあのね、いろんなところに行っていろんな墓見ますけども、うんうん、やっぱりねその土地柄土地柄でやっぱこう墓のお墓のねこう形多少違ってますね、
違うんですか、
違う、いやなんかああいうの見るとねすごいこう勉強になるね、うん、ここら辺だとこういうお墓っていうのが大体僕は定番見るじゃないですか、
うんうんうん、
皆さんもほらあなたもこう近くのお墓のね自分の隣のお墓とか大体こういうふうにして、まあ、あのこんな感じかなみたいな、
あ、そうそう
そう、でそういう感じもねちょっと少しずつこうやっぱところ変わると品変わるみたいな、
そうなんですか、
うん、変化してるというところでですね、うん、ああこういう形のああお墓もあるんだななんて、まあやっぱりこう勉強ですよね、
そうですよね、
なんか全然こう未知のところに行ってですね、うん、行ってなんかこう、うん、物を見ると、うん、ああってやっぱりそこでなんか最初になんか、うん、こう感動というかね、
うんうんうん、
はあってやっぱりねそう思う、
そうですよね、ご相談された方はいらっしゃったんですか、うんうん、一緒に
いたいた、
ああそうですか、
で、まあ、現場にいました、ああ師匠さんこれどんなもんかねなんて、うん、どんなもんでも、うん、持っていけないものはないでしょみたいなね、
ああそ
こ
そ
こ
そ
こ、まあやりますからどうぞ安心してくださいなんてね、うん、なんて言いながらお墓を見に行くというか、
なめなこさんがお墓は現場にあると、
そうそうそうそうそう、こうまさしく現実です、うん、今ね、うん、そのお墓の問題というのがですね、うん、非常にやっぱりこうみんなピリピリしてきましたね、
ピリピリ
ピリピリしてる、これね、よくね今あれなのはほら私樹木葬作りました、
はいはいはい、
でね国庫入りましたなんて言うと結構相談つくんですよ、
そうでしょうね、
こうボンボンとこう来ましてですね、何をご相談なさるかっていうとですね、お墓はどうするのみたいな、
うん、
あ持ってる人は、
うん、
持ってる人はこれからお墓をどうするのって、うん、 で持ってない人はお墓を作ってどうするのみたいな、まあ、そういうもう私たちこれからどうなるのみたいな、そんな、ね、フレーズの中でですね、みんな未来のシミュレーションをしながらいろんなことをこう考えていく、はいはいはい、この一番のこう、原因というのがやっぱりあの人がいなくなっている、いや後継者がいなくなっているというところがですね微妙に絡んでくるわけですね。
なるほど、
ね、だから大きいその問題がですねこう細部にわたってじわじわと影響が及ぼされているという状況が今あるんでしょうね、うん、その中のある一端のところにこうお寺にもこう関わる、ねまあ、部分が出てきたというところがあのお言葉で言うとお墓の問題みたいな、
はいはいはい、
うんまあ、そこにですねなんか少しでもこう答えられるようにねなんかアクティブに行こうかなと思ってるのがあの、まあ、ここで喋ってる和尚の気概でございますけどもね、
うん、そうですね、なめのこさんが遠くからの依頼にもちゃんとハカハカしない対応、さすがです、
そうですよね。そして墓をこうなくしちゃうとですね、まあ、これ墓ないのかななんて、ね、墓ない話なんですけども、でもそこにですね、いやそういうことでもないってというこのないというとなんか無みたいな感じです。そこに、ねね、そこに安心を与えられるところにですねなんかこうあお正だねみたいな、
ね、だからもうそれがお正、
そう歯がないところにも安心を与えられることができるのかどうかということを自分に問っていくっていうところにですね、うんうん、やっぱり常に自問自答ですね。
そうですね、
お正になるものは何なのかななんて思いながらですね、最後はこうあご相談なさった、ね、方々にですねこう安心を与えることができれば、うん、これがなんかもう、今までにこうちょっとこう考えも及ばなかったアクティブな中に安心を与えられると、うん、そんなこう新たなスタイルっていうものをですねこう醸し出していきたいななんてね、うん、と思うわけでございますけどもね、
うんうんうん、
そんな、数の間で行ってきたと、
あ、
その時にですね、あの私あの車に乗ってきましたけども、うん、なんとついに私もですね車がぼっこれてしまいましたので、で、買ってしまいました。高価な高価な、
ね、
高価なもんなんですね、あれもね。
そうですよ、いやいやいやいやいや、しかしお嬢様アクティブに走るので、やっぱ必要ですよね。
そう、ぶっ壊れるまであの走りましたから。
あ、すぐ買えたんですか。
あのしばらく待って買いましたけども、それでもなんかね、あの昔ほど待たないまま、うん、割とサクサク来たような気がしますね。2、3ヶ月で来たので。
あ、じゃあ燃費車も買いました。
あ、もちろんもう重点はもう燃費しかないですね。燃費、やっぱ我々今ガソリンが高いですから、うん、安くなってくれればいいんですけどね。
そうですよね、まあこれからね。そうですね、
そうするとですねやっぱり1リッターに何キロ走るかなんてことをこう計算するとですね、やばい、燃費のいい車じゃないですか、う
ん。お嬢様の車だって今乗ってた車もまず結構走る車でしたけどね。
ああ、でもね、うん、まあ、壊れるとですね、
う
ん、走らなくなってしまったのでですね。
そうそう
ですよね。それで、あの、今も、やったらですね、今のお車は非常に高価な、あの、ハイテクなもんですからね。なんか昭和の時代の親父がなかなか使えないという。
いやいやいや。
面白いでしょ、あのね、なんかね、これね、あの、オートパイロットなんか、なんていうか、まあ、横文字がいっぱいあってですね、なんか自動で走りますよなんてね、怖いのが、もうハンドルもこうやって調整しますよなんて、怖いじゃないですか。
まずね、まあでも、高速とかではね。
そうそう、こうやって、これでも手添えてないと、やっぱダメですから、ちょっと補佐みたいな感じで、こう話すとですね、すぐ警告が出るって、走らんじゃんみたいな。
そうかそうか、
そうそう、なんかすぐこれは走りますなんて言うとすぐ正直でですね、もうじゃあ走んじゃんみたいな、こうやってふんぞり返ったらすぐ警告が出るみたいな。
そうですよ、めめ猫さんが使いこなせば楽ですよって乗ってらっしゃるんですね、きっとね。
ね、いやいや、今のお車はみんな高級なんじゃないですか。
そう
か、昔みたいになんかこう、うん、アナログじゃないんじゃないですかね。あでもこうナビがよく分からなくてですね、
うんうん、
昔のナビはペペペペペってやるじゃないですか、うんうん、こうなんかこう指でピピピってやるんです。今なんかね、こうどこ触りゃいいんだこれみたいな、どうすればいいのみたいなね、かえってこう画面も 見やすいようで見にくいみたいな、もう見にくいようで見やすいのかなみたいなね、うん、目も悪くなってますんで、ね、
いやいや、まあ、お嬢様もね、いろいろ新しい時代とともに駆け抜けるんですね。
でもね、なかなかね、考えるとこう変化していくのについていくっていうのは非常に体力を使いますから、
うん、そうですよね、
なるだけであるのならば 変わらなくていいっていう、こう自分とですね、うん、いやいや便利に変わっていいっていう、この自分とのもうせめぎ合いですかね。
そうですね、
難しいですよ、
まあは
い、
そうですね、うん、なめ猫さん今日ねたくさんコメントくださってて、はいはい、最初ねお話のプロのお二人おはようございますと。
おはようございます。
おっと歌のプロでもありましたなんて、これは和尚様のことですね。ね、いいですね、
いいですね、
うん、未知との遭遇から新たな一筋の道ができましたねということで。
そうですね、うん、なんかやっぱり道を走ってるとやっぱり先ほどに目的地ってなんですね、なんかそこに到達した時になんか一つの達成感がある、うん、これは道を走るというところじゃなくて人生の道も同じじゃないかなと思いましてね、人生を過ごしているうちになんか目標があってたどり着いた時なんか達成感したなって、うん、でそれがなんかこう、うん、なんか積もり積もっていた時の心の糧みたいなものをね、うんうんうん、大事にしながらまた次の展開を楽しみにすると、ね、やっぱりそんなあの未来をちょっと楽しめるような、ねうん、そんな生き方をするとね、きっとお日様が指していくんじゃないですかね。
そうですね、
はい。全ての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、ちょっと今日鐘の音がなんかちょっとはいそこまで的な感じがしますけど、
内部合格みたいな感じ。
いやいやいやいや、なめ猫さんが素敵なお話ありがとうございました、
はい、いやいやいやいや、ありがとうございます、うん、いつもありがとうございます、ね、本当にね
嬉しいですね、
本当
に市民の皆様にもね届いてると思いますが、うん、もうさえまるで全国発信ですからね。
ああ、それでもうついに全国が行きましたね。
常に常にそうですね。そうそう、はい、お師匠様ね。
はい、
はい、ここまではそんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田西宝寺の斉藤丹円ご住職にお話しいただきました。和尚様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ニコリンの週末とっておきラジオ。